先週火曜日と水曜日に教区の牧師会がありまして、まあ、それまではずっとオンラインで牧師会をしていましたのが、まあ、久しぶりに現地に集って、まあ、牧師が顔と顔と合わせて会議できるというそういう中にありました。でまた今週は水曜日に、まあ、これも現地で子どもたちのためのバイブルキャンプの半日の集会が行われようとしています。つまりは行事があって出ていくことが多いし、その後でコンサート、曖昧までちょっと行事があるなということで本当に心配していたんです。その私は直接は言ってないんですが、全てご存知だったのか、本当に歩みを縫って富室正蔵兄弟がなんか天国に帰られたような気がして、本当にそういう方だったかなと、まあ、思わされるような生涯でもありました。直前までこの礼拝に集うその歩みは90歳超えても杖を使わずにまっすぐに背筋を伸ばして歩かれる。だから私はいつ見てもあこの方は本当にまっすぐなお方だなと。そして、まあ、私も一応本当に一応工学部の出身なので、その東芝でどんなことをされたのかとお尋ねしたいなと思いながらも、多分聞いても難しくて分かんないんだろうなと思ってしまってどうぞ聞けずにいるような、そのようなお方がおそらくまたイエス様のまっすぐな歩み、まっすぐに十字架に向かわれたそのことによって信じ救われ、それからは自分で頑張ってではなくて天の恵みをいただいて立たせていただけるその喜び、その喜びに、まあ、約9年間そして主と共なるまっすぐな歩みというものを歩んでいかれて、それは最後まで最後まで自分の足で、いや、まあ、主の助けをいただいて一歩を踏み出す、その最後までそういう歩みをなされたんだと、いろいろな話をお聞かせいただいて思わされています。本当にそういう意味では素晴らしい方だったと心から思わされています。誰しもやはりまっすぐに歩みたいと願うものでしょう。いろんなと、まあ、場合によっては例えばここから京都市内に行きますっていう時にまっすぐではなくていろんなとこを寄り道していくにゃぐにゃぐにゃぐにゃ行くのが、まあ、そういう時は好きな人もあるでしょうけど、やはり一つの目的に向かうというような時にはこんなあちこちに行かないでやっぱりまっすぐというのが普通でしょう。ところがまっすぐ行くはなかなか難しいものです。ここに、愚かなものには自分の歩みがまっすぐに見える、まっすぐに見える、まあ暗に見えるけど違うんだよって言われてるようなそんな思いがします。香川県の高松市に源平合戦の場としても知られる屋島、そこにミステリー坂っていう、まあ、ただ不思議な坂があるんですね。どう見ても下ってるようにしか見えないんですが上り坂なんだ。私も、まあ、両親が徳島出身で四国には毎年のように行ってましたから、このところは何回か行ってるんです。本当下ってるようにしか見えない。で、まあ、多くの人たち、それでしかもそこはもう有名な観光地になってるんで、ミステリー坂説明もあって下ってるように見えますが実は上りですよという説明まである、なんか分かるんです。でも多くの人がそこをドライブウェイなんて車で行くんですが、車で なってるようにしか見えないなっていうことで、あのハンドブレーキもかけず、ニュートラルにして車ポン、そしたら普通だったら下りだからそのままスーッて行くはずが行かない。アクセルブンって吹かしてガーンって登って初めて体感で上りなんだ。でもそうは見えないな。まあ、不思議だなと思ってたんですけど、やっぱり人間の感覚っていうのは当てにならないなと本当に思わされました。当てにならないっていうか、大学の時の心理学の授業でよくありますね、線が2つあってどっちが長いでしょう、実は長くこっちの方が長く見えますけど実は同じ長さなんですよって錯覚を学んだ後で、その教授がじゃあこれはどっちが長いでしょうってまた違うの出して、でほとんどの人がこっちの右側の方が長く見えますけど先生同じなんですねって言って、みんなが同じって言ってあげたら教授はこれは錯覚でも何でもなくて長いのそのままですっていう、まあ、つまり人間はいかに騙されやすいかって、騙されないぞと思ってる人の方が実は騙されるっていう例で出した。いくつかこういう錯覚っていうのがありますよっていうのを出されたら、そう見えるけど実は違うんだなって今度は思い込み、でこれはどっちでしょう、本当に人間の判断は当てにならない。だからまっすぐ見える、見えるっていうことはその自分の見た目、つまり自分が判断する、そもそもの自分っていうのはまっすぐな人間か、確かで間違いない人間か、そんなことはない。もう昨日はこうだと思ったことが明日には変わっていくっていうのが私たちです。そんな不確かな人間はまっすぐだ。しかも世界中で今そのように、いやこれがまっすぐだ、いやこっちこそまっすぐだというお互いのまっすぐが衝突して争いが起こる、そんな愚かな道を本当にみんなが歩んでいる。だからこそこの知恵のあるもののように、本当に知恵のあるものは自分はまっすぐではないんだと、まっすぐということは判断することはできないのだという不確かな存在であることをまず知ること、まず何よりの知恵であると思います。で私自身、かつては間違っている教えを正しいまっすぐだと信じ主張してきたものなので、あまり大きな声では言えないわけなんですね、ただそういう私が言えることは、それがどれだけ愚かであって、その私がじゃあどうしてそこから救われたか、その救われた知恵が何なのかということをお伝えができると思うんです。私にとってのきっかけの一つ、大きな一つは恩師の一言なんです。もう信じ込んでる私に対して恩師がこう言ったんですね、あんたね、デモとかだってとか多分質問したらいいんですよ、デモの権利は認められてるからって、恩師大好きな立ち上げが加わったんですが、でその後の言葉です、どんどん質問したらいいんですよ、私はね、分かんないことは分かんないってちゃんと言いますか、はいっていうのが私の最初の感想。私自身そうだったんですが、自分は正しいんだ、間違ってないんだということを主張している人っていうのは、分かんないとか知りませんっていうのは、その自分が弱いところっていうのは見せられないんですね。かつてオウム真理教のああ言えば上言うっていう言葉が入りましたけど、結局分からないと言わないためのこうじゃないんですか、いやそれはですねっていう、必ずもうむちゃくちゃでも答える。私も本当にそうでした。だから何言われても返すぞと思っていた私に対して、分かんないことは分かんないっていうことに対してはさすがに返せなかったんですよ。え、分かんないでいいの？ あなた分かんないのにそれで私に何か教えようとするのってはやっぱり言えなかったんですよ。